皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。私は子供時代に、まあ、いわゆる良い子でした。良い子っていうのは、子供なりに周囲の大人の要求を敏感に感じ取る子供っていう意味ですね。その子が本当に良いかどうかではなく、管理する大人にとって都合の良い子、まあ、管理が楽な子、それが大体良い子なんですが、私はまさにそういう意味での良い子でした。本来なら子供らしくあるべき子供ですけれども、おとなしい子供、これ漢字で書くおとなしいね、つまり変に大人っぽいという意味でのおとなしい子供だったわけです。先生が求めるであろうことを先取りして行う子でした。あるいは周囲の力関係を微妙に読み取って、より大きな力を持つ人の要求に我たちに応えるものでありました。まあ、そんな子供でしたから、勉強ができたわけではないんだけれども、できるように振る舞う子でした。そういう点ではね、まあ、ものすごい才能だったと、自分で言うのもなんですが、思いますね。例えば算数なんかは、そういう点では、まあ、非常に都合の良い教科なんですね。大体、算数にはドリルっていうのが必ずついてくるんですけども、まあ、一つやり方を覚えたら、あとは応用が効くような問題ばっかりですから、割と簡単に大量に解くことができますよね。で、一方、国語には漢字ドリルっていうのはついてくるんですね。で、漢字ドリルっていうのは本当に根気がいるじゃないですか。あ、書くしかないんですよね。で、そういうものはね、なかなか進まないんですよ。根気がいるのとかね、とにかく時間がかかるものはね、まあ、時間がかかる。じゃあ、国語はどうすればいいかっていうと、国語はね、幸いなことにね、文章を読解するっていう科目でもありましょう。ある子、文章を読んで、以下の質問に答えなさいみたいなテストですよね。根気のいる、とにかく書かなきゃならない漢字ドリルみたいなのはものすごく苦手なんだけれども、もう逆に、大体授業で扱う読み物なんかでは、その作者の感情を取り込むとか読み込むことにまず長けていくわけですね。授業で扱う読み物なんていうのはあんまり大したことはない。じゃあ大したことはない。問題を先に読めば全部読む必要がないでしょ。だから先に問題を読んで、で、必要なところだけ重点的に目を通せば、漢字ドリルで、不出来で評価が下がる部分を、そっちで、十分回収できちゃうっていうね。まあ、自分で言うのもなんですが、嫌なやつですね。本当にそういう子でした。だからそういうようなことでしたので、算数についてはちょっとした自信があったわけですけども、でも今日の聖書の箇所を見ると、そういう自信っていうのはぐらついていきますよね。というか、算数の常識が全く通じないことばっかり。今日はどうしたわけか、そういうところだけ取り上げられてるんですよ。どういうことか。最初に読まれたのはエゼキエル書でしたね。エゼキエルっていうのは紀元前597年にユダの王様だったエホヤキンと、それからその側近とか祭司とか預言者とか、エルサレムの技術者とか、そういう主だった人たちがバビロンに連れて行かれちゃった年です。その中に、これは都合上第1回捕囚、第1回バビロン捕囚って呼ばれますけども、その捕虜の中にいたんですね。で、 補修されていった5年目にユダとエルサレムの滅亡を語れと神に命じられる人だったんですよ。第1回補修で連れて行かれた人たちはバビロニアの中で比較的自由に暮らすことができたんですね。どれくらい自由だったかというと、捕虜として連れて行かれたにもかかわらず、そのバビロニアで暮らす時に反バビロニア運動とかを行うくらい、それが、まあ、許されてはいないんでしょうけども、それができるくらいに自由だったんですね。大体捕虜で連れて行かれたらそんなことできるはずな、ね、厳重な監視のもとでね、暮らしさえ不自由になるものが普通だったんですけど、大会補修というのはそういう感じでした。ですから連れて行かれて捕虜になっているんだけれども、その連れて行かれた連中で結束してね、いつかはノバビロニアに対して反抗して自分たちの自由を手に入れて祖国に帰ろうという、そういう熱意がもう溢れていた。第一回補修の人たちってそういう人たちだったんですね。で、そういう彼らに対して、いやいや、祖国は滅びるんだからって喋ろうって言われたわけですよ。大変ですよね。そして、実はその予言の通りに、紀元前587年にはエルサレムが陥落してしまう。もう完全に滅ぼされてしまうわけですね。で、残されていた者たちがバビロニアにまた連れてこられるということになります。これが第2回バビロン捕囚と言われる人たちですよね。ですからもう2回目に連れてこられた人たちは、もう祖国が滅びるのを目撃して連れてこられているわけで、第1回目に連れてこられた人たちの熱意にこう水をかけるような、冷や水を浴びせるのに十分なだけ失意を伴ってバビロニアに連れてこられた人たちだったんです。で、そのエルサレムが陥落して人々がもう夢も希望もなくバビロニアに連れてこられるようになってから、彼は祖国の回復ということを人々に語り出すんですね。そこだけ取ればなんだか天の弱な人でしょ。祖国復興運動してるときに、いやいや祖国は滅びるんだからそんなことやったって無駄だっていう人だし、祖国が滅んで失意の中にある人たちに対しては、いやいやもう一回ねエルサレムが復興するんだからっていうことを語らなきゃならない、そういう役割を担わされた人ですよね。で、そのエゼキエルの見た幻の一つを今日読んだわけです。私はエフライムの手の中にあるヨセフの木およびそれと結ばれたイスラエルの諸部族を取り、それをユダの地につないで一本の木とする。それらは私の手の中で一つとなるってね。つまり、こう 木を二本取って、片方がエフライム、片方がユダと書いた木が、その手の中で一つになるって言ってるんですよね。で、1たす1は2じゃなく1になるっていう。そういう話を、エゼキエルは人々にしているわけですね。そう語れと神から命じられるわけです。1たす1が1、これはもうとんでもないことですよね。我々の常識に反するお話でしょ。で、そのあと福音書も読まれましたね。これは実は今日読まなかった箇所でね、弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言ったという、そこから今日の話が始まっているわけですよね。その時イエスは意図小さきものっていうのをこう引き合いに出すわけです。で、その意図小さきものというのが子供であったり、あるいは迷い出た一匹の羊のことであったりする、そういうお話が 今日の箇所ですよね。で、その一連の、つまり糸小さきものという主題の中で、99匹と1匹の対比っていうのが出てきますよね。99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうかってイエスはこう言ったっていうんですよね。つまりイエスが言ってるのは99大なり1って、我々はそう考えるわけでしょ。99と1を比べたら99の方が1より大きいんです。当然ですよね。ところがイエスが言ってるのは99イコール1なんですよね。どっちも同じぐらい大事だっていう。1の99倍ではなく、99も1も同等だってイエスは言うわけです。いや、むしろ糸小さきものの主題から考えたら、全く逆で、1大なり99だったりする。まあ、今日のマタイの福音書は、99匹を山に残しておいて、一匹探しに行くっていう。マタイの場合、山っていうのは特別な場所ですから、端的に言うと、マタイの教会のことを指すわけですから、99匹は教会に預けておいて、一匹探しに行くので、99匹のことは心配ないっていうのが、マタイの前提ですが、同じ話、ルカにもありますでしょ。ルカの方はもっと激烈ですね。99匹を野原に残しておいて、一匹探しに行くって。残しておかれた方は野原にただ放置されるだけですから、もしかしたら狼が来て食っちゃうかもしれないっていうような危険もあるわけです。でもそういうところにほっぽり出してでも一匹を探しに行くんだっていうのがイエスの言葉であって、ルカが言ってる方が多分イエスの言葉に近いだろうと考えられてますよね。とそこではもう明らかに99より1の方が大事なんです。僕らの常識では99大なり1なんだけど、イエスの常識は1イコール99どころか1大なり99なんですよね。それが天の国だってイエスが言うわけでしょ。天の国の算数っていうのはどうも僕が自信のあった算数とは随分違うっていう、そういう話ですよね。あるいは随分違うどころか場合によっては真逆の姿でそこにあるんですよ。つまり聖書は私たちの常識に対してものすごい力で完全と挑みかかってくる、そういう書物ですよね。でもしそうだと、聖書がそういうものだというふうに読んでみるとしたら、今日パウロがコリントの信徒たちに勧めている言葉にも、私たちの常識とは異なる意味があるのかもしれないですね。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。まあ、ね、教会は一つになるんだよ、みたいな。そんな誰それが偉いとか誰それにつくとか言って言い争ってるんじゃないよ、一つになるんだよってこうなんか優しく諭している、あるいはちょっと厳しめに改宗を導いている、そういう話として僕らはまあ受け取るわけですけども、もうちょっと踏み込んだ部分があるのかもしれない、そう思えるんですね。今日も朝からヘリコプターがいっぱい飛んでまして、外苑通りをマラソンやってるんですね、今ね。もう終わったんですかね。オリンピックでは毎回必ずメダルの数っていうのを報道されますよね。金が 何個になりましたとかね。銀が何個になりましたとか。で、大体その、日本のメダルは何個になりましたと言って、鼓舞されるわけですね。今まで、今日まではこの数ですが、今晩こういう注目の選手が出ますので、もっと増えるでしょう、みたいな、みんな期待してね、応援してね、みたいな、そういう話ですよね。いやおうもなく、まあ、国家に同一させられるっていう、 他の国もそうなのかしら、ちょっとね、わからないんですが、そんなに熱狂するもんなんだろうかと、私なんかちょっと冷めちゃうんですが、でもそれが、この夏はこう自国開催だったわけですから、ただでさえオリンピックどこの国で開かれても、日本のメダルは何個なりましたって自国な国家に統一しろみたいな圧力なのに、自分の国で開催になるとその勢いのひどいついていけなきゃ、激しいこと、なんだろうというね、コロナだろうが何だろうが思いを一つにしろって言われてるようなもんでしょ。国を挙げて叱咤激励されているような夏でしたね。あんまりその叱咤激励が激しくなるとしらけちゃうんだけどね、逆にと思いながら。でもそういう夏でした。パウロが心を一つにし、思いを一つにしてなんていう言葉をね、僕らはもしかしたらそういうレベルで、そこまでひどくないにしても、そういうレベルで一つになるっていうふうに、読んできたのかもしれないですね。でもパウロは別にね、その国を挙げて一つになろうとか、教団を挙げて 教会を挙げて一つになろうということを鼓舞するためにこの言葉を書いているわけではありません。意図があったわけです。それは今日お読みいただいた箇所の一つ前のところにあるんですね。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。という言葉が18章の9節にあります。つまり、私たちは神の真実によって主イエス・キリストとの交わりに招き入れられた、すでに一つなんだということが前提なんですよ。さあオリンピックだ、頑張れ、国中が一つになって応援しろみたいな、これから一つになってって言ってるんじゃないんですね。もうすでに一つだよっていうことが先に言われてるんです。それなのにあなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言っているのはおかしいだろうって、パウロはそう言ってるんですね。一致というときに、算数のイコールっていうのはもう完全一致のことを意味するわけだけど、キリストに従う私たちは別に完全一致が求められているわけではないんですね。だって我々が一致に努力するはるか以前から、主イエス・キリストとの交わりに招き入れられて一つになっているんだ。最初からあなた方は、神の御心によって主イエス・キリストの交わりの中に一つになってるんだよ。いや、全然一つじゃないじゃないですか、ね、教会のあり方だって全然一つになってないじゃないですか、バラバラじゃないですか。教会政治、教会会議の進め方一つとっても、教会の伝統というのをとってもバラバラじゃないですか。何も一つじゃないじゃないですか。だから今からね、ちゃんと一つになるようにみんなで規則を守りましょうとかね、その違法な生産はやめましょうとかね、 教団の教師たるものをこういう人でなければなりませんみたいなことを今議論してるわけですね。本当に上から下までっていう言い方が正しいかわからないけど、あらゆる、まあ、少なくとも日本キリスト教団の教会はどこを切っても金太郎みたいにみんな一つになれっていうようなことを今必死にやってるんですよ。バカかと思いますけどね。そうじゃないよね。もうすでに一つなんです。いや、見た目バラエティがありすぎでしょって、右から左まで幅広すぎじゃないですかって言うけど、それが一つなんだってイエスは言ってるんですよ。それが一つなんです。バラバラが一つなんですよ。どういうこと？それはバラバラにあるっていうことは豊かさなんです。バラバラにあるっていうことが祝福なんだと。いろいろな捉え方があるっていうことこそ一つなんだ。そういう発想ですよ。 99大なり1じゃなく1大なり99って、それが神の国です。僕らの非常識が常識の国ですよ。バラバラだから祝福されてるんだ、バラバラだから豊かなんだ、いろいろな考え方があるから素晴らしいんだ。それがたった一つ、これ以外正解はないって言われたら、それはおかしいだろう。それはだから、私はこの正解につくよ。それ言ってくれたのはパウロだ。いやいやいやいや、アポロの方が正しいに決まってんじゃん。お前たち何言ってんだよ。一番正しいのはキリストだろうみたいなことを言ってるのはおかしいだろうって。パウロは そこに腹を立てているわけですよね。神様の招きの翼、この広さを私たちは見くびってはならない。神様の翼の広さは、恐怖が違う、考え方が違う、社会派だ、福音派だ、バカじゃねえの、そんなの全部翼の内側に入ってるだろう。それどころか、キリストや神を否定するものになってその翼は及んでるんですよ。それが神様の翼、私たちを覆う翼っていうのはそういうことですよ。私たちの常識をはるかに超える広さと豊かさをその神の翼は持っている。私たちは恵みによってその翼の内側にも早くから入れられて一つとされているんだとパウロは語ってるんですね。その交わりに招き入れられたことをまず心から喜ぶものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、今日私たちはここに集まり、あなたを礼拝しています。あなたがお作りになった世界の至るところで、あなたを礼拝する者たちが集められています。教会で、あるいは家庭で、あるいは想像を絶するような過酷な場で、あなたの名前が呼ばれるとき、どうぞあなたがそばにいて、その祈りに応えてください。私たちがあなたを意識するはるか以前から、あるいはあなたに敵対していた時でさえも、あなたは私たちを愛し、いつも支えていてくださいました。今心からあなたの交わりに招き入れられたことを感謝し、復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。